聖書をお読みいたします。新約聖書89ページマルコによる福音書13章の24節から27節。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを使わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。今日は久しぶりに礼拝の中で聖餐式が行われます。式文にあります通り、聖餐式は十字架につけられる前の日に制定されたものです。マルコによる福音書14章は聖餐式制定、ゲッセマネの祈り、ユダの裏切りによる逮捕と目まぐるしく場面が変わっていきます。学んでいます13章は逮捕直前の場面ですが、主イエスキリストがずっと説教し続けておられます。マルコによる福音書の中では一番長い説教集であります。十字架へと進んでいかれる主イエスキリストは、ご自分と同じようにこれから試練に遭遇するであろう弟子たちに対して万感の思いを込めて、予言に基づく励ましと希望の言葉をここで語っておられます。24節25節朗読。それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。ここでの描写は、実は旧約聖書の直接的、間接的な引用であります。見よ、主の日が来る。残忍な怒りと憤りの日が、大地を荒廃させ、そこから罪人を出すために、天のもろもろの星と星座は光を放たず、太陽は昇っても闇に閉ざされ、月も光を輝かさない。イザヤ書13章です。これはバビロンの審判の場面です。またエドムの審判の場面では、天は巻物のように巻き上げられるとあります。イザヤ書34章です。ここのあるギリシャ語訳聖書では、すべての星は落ちるであろうとより近い形で訳されています。今日におきましても星占いがあります。星の運行と地上の生活が何らかの仕方で結び合わせて語られています。古代社会におきましては今日以上でありました。月、星、太陽、これは単なる星座、空にあるそういうものではありません。神に背き、 イスラエルに敵対する国々が裁かれるとき、天が震える、太陽が光を放たない、このような言葉が繰り返し預言者によって語られてきました。主イエス・キリストは神に背き、イスラエルに敵対する国々の裁きとして用いられてきたこれらの言葉を、なんとここではエルサレム神殿崩壊との関わりで語っておられます。エルサレム神殿の垂れ幕には星々と星座のイメージが刺繍されていたとのことです。またメラと呼ばれる6本のろうそくの光は、太陽、月、5つの惑星の光を表していました。ある意味エルサレム神殿は天と地の接点でもあります。当時の人々の感覚からすれば、エルサレム神殿崩壊が、天が崩れると表現されても、そこに違和感はありませんでした。13章の主題は、紀元70年に実際に起こったエルサレム神殿崩壊の予言です。ただ先週見ましたけれども、14節以下におきましては、それだけではなく、それに続く危機的、終末的事態が想定されていました。24節もう一度ご覧ください。それらの日にはこのような苦難の後とあります。このような苦難とは、19節にあるそれらの日には、神が天地を作られた創造の初めから今までなく今後も決してないほどの苦難が来るからであるを指しています。本当に大きな苦難が来る、それらの後です。こう読んでいきますと、エルサレム神殿崩壊の後と、そういうふうにも読めていきます。また英語訳聖書におきましては、24節の冒頭にすべての英訳聖書でバッドという、そういう接続詞が入っています。言語にこの言葉があるからであります。そういう意味で24節は今までとは何らかの違い、ある対比の下で新たに語り出されている段落であります。エルサレム神殿崩壊だけでなく、それを踏まえより広い意味での既成秩序の崩壊、そのことがここに象徴的に描かれています。またこの24節25節のような象徴的な言葉を、地上に起こる一つの出来事に限定して週末のタイムスケジュールみたいなことを語ることはできません。さて今日の中心の御言葉へと進んでいきます。26節27節です。お読みいたします。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。ここで何が語られているのか、また24節25節の続きで何が語られているのか。太陽が光を放たない、星が天から落ちてくる、天体が揺り動かされる、そのようなことが起こっても、これは最後ではないということです。ここでジエンドになるということは決してないということです。そのような仕方での既成秩序の大変革の中にあって、その時あることが起こる。 それは人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくる、こういうことが起こると主は予言しておられます。そしてこの24節から27節はもうほぼすべて旧約聖書の言葉の寄せ集めであります。で、26節のことに関しましては聖書を開いていただいてご確認いただきます。旧約聖書1392ページ、ダニエル書7章1392ページ、主イエスが引用しておられるのは13節ですけれども、今日は11節から14節までお読みいたします。またこの7章といいますのは4頭の獣の幻、そういう大きな段落の中で語られている言葉であります。11節、さてその間にも子の角は尊大なことを語り続けていたが、ついにその獣は殺され、主体は破壊されて燃え盛る火に投げ込まれた。他の獣は権力を奪われたが、それぞれの定められた時まで生かしておかれた。夜の幻をなお見ていると、見よ、人の子のようなものが天の雲に乗り、火の老いたる者の前に来て、そのもとに進み、権威、威光、王権を受けた。諸国、諸族、諸言語の民は皆彼に仕え、彼の支配は常しえに続き、その統治は滅びることがない。ダニエルが夜の幻の中で見たことがここに記されています。四頭の獣の幻の後に人の子が記されています。尊大なことを語る獣が殺された後に人の子が登場します。そして人のことは雲に乗って火の老いたる者の前に進み出ます。火の老いたる者とは神です。そして神から権威、威光、王権を受けます。それによって人の子は支配をします。その統治は滅びることがないと約束されています。ダニエルは獣の幻の中でイスラエル国家の危機的状況を見てきました。神を神とも思わない尊厳なことを語る国々によってイスラエルが蹂躙されていく、そのことを告げ、その恐怖に怯えました。しかし、それが最後ではない。どのような仕方でイスラエルの国々が尊大なことを語る者たちによって蹂躙されたとしても、それが最後ではない。最後には人の子が登場するんだ。そしてその人の子の支配は永遠に続くのだ。ここにイスラエルの希望がある。このようにダニエルは予言していたのであります。新約聖書におきまして、人の子とは、主イエス・キリストがご自分のことを語るときに用いられる言葉でありました。また、今日ダニエル書の引用をしておられますけれども、イエス・キリストは少し言葉を変えています。新しい意味付けをしておられます。26節、マルコによる福音書13章の26節、もう一度ご覧ください。その時、 人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。ダニエル書におきましては、日の老いたる者の前に行くでありました。そしてそこで神から権威と栄光を受けると記されていました。しかし主イエスキリストが見ておられる姿は少し違います。人の子はもうすでに大いなる力と栄光を帯びています。その人の子が雲に乗って天から地に降りてくるというのです。雲とありますけれども、これは神の臨在を表しています。神にしか用いられない言葉でもあります。人の子が雲に乗ってくるとは、人の子は神と等しいお方であるということを明確に表しています。そしてそのことを人々は見ます。究極的な仕方で神の救いが完成していきます。人の子の到来、主イエス・キリストの再臨、そのことによって神の新しい秩序がこの地上に樹立されていきます。27節、その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。ここにもまた旧約聖書の言葉があります。旧約聖書の一つの中心メッセージは、主の日にはすべての民がエルサレムに集められる、特に離散したイスラエルの民がエルサレムに集められる、このことがいろんなところで語られています。そのことを踏まえながら主イエスキリストは語られます。地の果てから天の果てまで選ばれた者たちが人の子によって人の子のもとに集められます。人の子が選び、その選んだものを人の子が呼び集めて自分のもとに来させます。そしてここにおいて選ばれた人というのはイスラエルの人だけではありません。すべての民です。異邦人も含まれています。13章の10節をご覧ください。迫害の中で何をしなければならないかがここに記されていました。まず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。弟子たちはエルサレム神殿崩壊に至るまでの迫害の中にあって、もう使徒言行録に克明に描かれていますけれども、本当に福音を述べ伝えました。そしてこれはエルサレム神殿崩壊後も初代教会によってずっと続けられてきた技であります。まず福音があらゆる民に述べ伝えられねばならない。そのことが地上においてずっとなされてきまして、そして主イエスキリストの再臨の時、主が本当にすべてのものをご自分のもとに呼び集めてくださるというのです。福音宣教は完成します。一人も漏れることなく選ばれたものすべてがイエスキリストのもとに馳せ参じます。このような祝福が最後の最後に待っている。イエス・キリストは語られました。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。最後まで耐え忍び、四方八方から選ばれたすべての民がイエス・キリストのもとに集められていく、 その救いの完成に私たちは預からせていただけるのであります。私たちも一生懸命伝道しますけれども、私たちの努力がそれを完成させるのではありません。天が落ちる、光を放たない、いろんなことの試練の中にあって、イエス・キリストが再臨され、福音宣教の技を完成してくださる、このことがここに明確に予言されています。ところで、主イエス・キリストが十字架で死なれるとき、太陽は輝くことをやめました。昼の12時になると全地は暗くなり、それが3時まで続いた。マルコ15章33節に記されています。そしてイエスは大声を出して息を引き取られた。すると神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたともあります。マルコ15章37、38節。イエス・キリストは暗黒の中で十字架で死なれました。太陽が光を放つことをやめていました。そして主イエス・キリストによって、主イエス・キリストの十字架の死によって神殿の垂れ幕が裂けました。この13章のここに書いてある事柄と主の十字架の場面はある仕方でリンクしています。主イエス・キリストの十字架の死はエルサレム神殿崩壊の先取りでもありました。そして主イエス・キリストは3日目によみがえられました。イエス・キリストの復活はエルサレム神殿に代わる新しい神の秩序の先取りでありました。そしてキリストの体のある教会が地上に立ち上がっていくのであります。復活の主イエス・キリストが生きて働いておられる限り、70年に予言通りエルサレム神殿が崩壊しても、そしてそれは当時の人々の目から見れば太陽が暗くなり月が光を放つことをやめ、星が落ちてきて天体が揺れ動いたかのごとくに見えたけれども、神の秩序は揺るがなかった。いや、より堅固な復活の主イエス・キリストの新しい秩序がそこに立ち上がっていくのであります。今日の主題は再臨です。人の子が来るです。ただ時代の終わりの再臨を私たちはひとっ飛びにしてそこで何かを掴むことはできません。十字架の確かさ、復活の確かさ、本当にその確かさに生かされているものが主の再臨の恵みに生かされていくのであります。主イエス・キリストは特にこの24節から27節におきまして、予言の言葉を用いて弟子たちを励ましました。どのような試練や困難があってもそれは終わりではない、このことを主は語っておられます。十字架の死の中から復活の命が立ち上がりました。古い秩序の崩壊の中から威厳と意向に満ちた人の子の新しい支配が立ち上がっていきます。説教台は予言の言葉、希望の言葉です。主は予言の言葉で弟子たちの心に 希望を宿してくださいました。主イエス・キリストの再臨の予言こそ私たちの最後、本当の最後、最後の最後を照らす明るい明るい希望の言葉です。祈りを捧げましょう。主イエス・キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。旧約時代多くの預言者を遣わし、あなたの御心を表してくださいました。その預言の言葉を用いながら、主は試練を追いつつご自分に従ってくる弟子たちを十字架にかかられる前に心を込めて励ましておられます。週末に備えさせてください。またこの時代がどうであれ、何が起ころうとしたとしても、あなたの支配があることを見失うことがありませんように。また私たちの人生の中にあって、星が落ちてくるような本当に思いがけないことが起こったとしても、あなたの支配にとどまることができますように。いや、息を引き取るその時においてさえ、再臨の希望にニコニコ笑って希望を託してこの世を終えることができますように、お導きをお願いいたします。また私たちが一人でそれをするのではありません。教会を強めてください。この希望をあなたは教会を通してずっとずっと歴史の中にあって委ね連ねてくださいました。私たちが希望に生きる姿を後の世代に伝えさせてください。イエス・キリストの御名によってこの祈り御前にお捧げいたします。アーメン。